かわいラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは、私、ホネソ
と、グリーンティーと、
ママです。
ということで、
はい。
はい。
2013年9月30日配信とでございますけれども。
はい。
はい。
今日はなんと151回です。
はい。
151。
151。ポケモン、初代ポケモンの数。流行り物でも言ったけど。
その後、あれでしょ、ポケモンの歌を歌い出すんでしょ、
そうそうそう。ピカチューってやつね。
もうその二人もう、
もう一通りやった。
知ってる人だったらね。なんだよ、みたいな。
一回聞いたよ、みたいな。
聞いたよっていう話。
でも、あの、ポケモンの話題で言うと、僕はどちらかというとね、あの、やっぱりグリーンティーさんのイメージが。
ポケモンというとグリーンティー？
ああ。
強いんですよ。
はいはいはいはい。
え？
え、でも、そうだよね。だって、グリーンティさん、大好きなポケモンが1個。
そう。
1個って違う、1匹というか。代表する。
まあ、うん、まあそうですね。それ
だけの、グリーンティといえばっていう。
それだけのホームページを作ってたくらいの。
ありましたね、かつて、かつての、こう、なんていうか。
ストリート的なあれがあったから、
はい、ストリート、なんとかのストリートっていうか。
かつての、その、ホームページ時代というかね。
あったあった。
代表する何かですよね。
だから、小学校の時は、うん、ポケモン僕あんまりやってなかったんですけど、はい、カードゲームだったじゃないですか、一番最初。
あ、やってた、やってた。うん、そうしたね。
あれをね、友達にいらないカードをいっぱいもらって、一つのデッキができるぐらいもらってたんですけど、だから、小学校の友達の中で、誰がポケモンがすごい印象強いってないんですよ。中学に入って、うん、やっぱグリーンティーさんが一番こうポケモン色が強い人だった、
ね。あ、そうですか。
そうでしたね。
やっぱ山場は超えたとこだったんですけどね、そのゲーム的な観点からいくと。
あ、そうそう。ゲーム、そうね、うん。ゲーム的な観点じゃなかったもんね。
まあ、まあね。まあ、いろいろやってましたから、でもただ。
画面から取り出したいっていう気持ちが強まって。うん、そうそう
ただ、高校入ってもなんか、なんだかんだで、なんか新しいバージョンが出たりなんだで。
そうだね。
なんかやってましたよね、周りは。うん
まあでも、ポケモンというのは、こう、長く愛されてるゲームですから。もう。151からね。
そうですよね。我々の世代ですね、完全にポケモンっていうのはね。
そうですよ。
まあそうですね。一番初代の世代と言っても
いいぐらいです
かね。
初代ですね。
うん。
うん。
赤と緑と ちょっと違うよ、だっけ。
まあそうそうそうそう。
CM でそんなこと言ってたの、タイムリー。
最初何が面白いか全く分かんなかったけど、あの CM でね。
そうそうそうそう。うんクソゲーだと思ってましたよ、僕。CM ですが、クソゲーの CM やってると思って。
それが今やもう、ポケモンセンターができるぐらいになっちゃってますから。
あの頃はそうは思わなかったよね。
まあ、そんなわけでですね。
はい。
今日も、張り切ってね、やっていきたいと思うんですけれど。
はい。
はいはい。
早速ですね、お便りが来ておりますので、
はい、
お便りから読んでいこうと思います。
はい。
まず1つ目ですけれども、テーマリクエストということで来ております。ありがとうございます。うままさん、ホネストさん、グリーンティーさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。は
い、ちは大阪のサラリーマン、たけちゃんです。ということで、たけちゃんさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さて、早速ですが、番組で取り上げてほしいテーマがあり、メールしました。
はい。
それは、柔軟剤です。ほう、柔軟剤。
はい、柔軟剤。
お三人さんは柔軟剤を使っていますか？我が家ではもう20年以上前から使っています。ほう。この柔軟剤ですが、数年前から香りにこだわった商品が目立つようになり、最近では商品同士を組み合わせて香りをブレンドして楽しむユーザーも多いようです。
あ
女性のみならず男性向けの柔軟剤も出して取り上げているなど、もはや柔軟剤は老若男女問わず、従来の洗濯物を柔らかくするものから、香りを楽しむアイテムになっている感があります。
うん、
そんな中、この香り成分に含まれる化学物質が、ハウスシック症候群に似たアレルギーを引き起こし、体調を崩す人が増えているというニュースも耳にするようになりました。うん、この一種の柔軟剤ブームをかけらじる理由に分析していただけませんか？ぜひご一考ください。最後に行く。かけらじを聞いてみよう、佐野史郎。
はい。
偶然ですが、陰を踏んでみましたということ
。バイオカル
ソーシットいただいております。ありがとうございます。
これじゃまるでなんか佐野史郎がやってますよ、みたいな。メインパーソナリティ佐野史郎でお届けしておりますみたいな。
いや佐野史郎宛てにかけらじを聞いてみようって言ってる句かもしれないけど、
ね。ああそういう感じね。 聞いてねって佐野史郎さんに言ってるっていう。
そう。
まあ、佐野史郎って5文字で使いやすいですね。
そうだね。はい、中行き1だと6文字だからね。
そうですね。うん、ちょうど川柳に持ってこいっていう、こう。
中行き1と佐野史郎使ってくるあたりがもう。
だからもう、あの中行き1使う場合は真ん中に入れなきゃいけないから。
そうね、中行き。
もうなんか、ね、うん、笑うつもり満載で名前出してるよね。なんか真顔であんまり、あの、対象として出てこないよね、そう。
本日例の話。にゃららら、中井貴一と佐野史郎、みたいなね。だから最初の5文字を考えれば。
名俳優、みたいな。
そうそうそう。まあ、まあ、そんな話は置いといてです ね。
柔軟
剤ですよ。
そうですね。
使ってます
使ってる時もありましたけど、最近使ってないですね。
おぉ。
はい。
うももさま。
使ってないですね。だその、アレルギーを引き起こしっていうのがあって、たのがすごい あのピンときたんですけど、うん、まあ、リセッシュとかファブリーズとか、うん、僕結構その布団干せないシーズンに、
うん、
布団にあのシュシュシュシュシュでも、
うん、
半分近くくらい、
いやいや、
ずっとやってるぞ。
そこを真似するやつはいない。
痛いくらいな、その腱鞘炎になるくらいまで。
あれ意外と硬いね、あれね。
意外と痛くなるんですよ。あとフーみたいなこう指変えてやっ右手と左手持ち替えてやったりです。
わかるわかる。
そうね。
あの、中指と人差し指変えてやったりとか、
ね、たまに同じね、やつを、まあ、二丁拳銃でやってたりとかね。やるくらい。
押してたらずっと出ててほしいですよね、そうなんです
よ。そう、そうなんですよ。それだって、小さい子だった。だから、8-4 だよ、ね、どっちかっていうと。
どっちかっていうとね。
いや、で、なんだろうな。僕やっぱり皮膚が弱いせいで、
はい、
それ使うと確かにその、綺麗になるんだけど、で、匂いももういい匂いに切り替わるわけなんだけど、
うん、
翌朝見るとね、かいてたりしちゃうんだよね、やっぱ肌をね。
ああ、でもわかるかも。俺も肌弱い、ね。
なんか痒いな、みたいな。うん。
痒いのあるわ。
アレルギーだから、これって言ったら。
うん、そうだね。
まあそういう、うん、要は化学物質ですよね。香り成分用の化学物質。
うん、
うん。だから、柔軟剤もしっかりと。
僕、柔軟剤使ってますけど、まあ、今ね、ダウニーを、でかいの買って使ってますけど、
は
い、まあまあ、匂いはいいですよね。
うん、なんかすごいファミリアな感じがしちゃった。
ファミリアって。
ホネストからそのファミリア的な話が聞けるとはちょっと思わなかったですね。
いやいや、別に柔軟剤の話しただけだけどね。
ファミリア。表現が面白い。
まあまあでも、この話は面白いかもしれないね。はい、柔軟剤。
そうですね、
話っていうの、う
ん。今まであんまり取り上げなかったですけど、まあ、面白そうな。じゃあ、
ホネストさん次。
うん。ちょっと調べてみます。
ファミリアつながりでね。
ファミリアつ
ながり。はい、何つながりかわかんないけど。はい。そしてトルネードというタイトルでいただいておりますメールね。はい、2通目でございますけれども。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
iPhone を新機種に買い替えた際に、携帯電話会社から強制的にいろいろなオプションサービスに加入させられました。ほう。翌日以降に自由に解約して構わないと言われたので、僕的には必要としないオプションサービスを自分で解約するのですが、どうやったら解約できるのか、いまいちよくわからないものがあり、いろいろと調べて宿泊したケリーです。という、すごい名前、うん、長い名前のね。
長い名前です。
これは、
だんだん、だんだんケリーさん長くなってきてる。
長くなって
これ。就職区せずがいっぱいついてるパターンですからね、あの英語でもね。
としてということもあり、はい、という、その、どこに行こうとしてるのみたいな、最後まで分か
る。結論としては全部ケリーですにかかるからね。うん、
ケリーですにかかるね、
はい。ということで、ケリーさんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さて、今年も異常気象な年と報道されていましたが、雨や竜巻の被害が多いなと自分でも感じていました。うん。ゲームでは竜巻系の呪文や技はかっこいいですが、現実はとんでもないものですよね。うん。
うん。
名古屋市立科学博、違う、名古屋市立科学館に竜巻を起こす装置が実演展示されています。うん、科学館では竜巻を起こして風船を飛ばし、空気の動きを知ることができます。本物はもっともっと強烈なパワーなのでしょうね。カナダの海から内陸に魚を飛ばしてくることもありますもんね。具体的にどこで起きるか、わかるような観測システムができるといいですね。来年は落ち着いた夏になるといいですね。ではまたメールしますねということで iPhone から送信といただいております。
はい
はい、この名古屋科学館の竜巻は面白いですよ、う
ん、おー、うん、そうなんだ、行ったことあると思うけどね、
はい、一回は行ってますね、
ただ昔なかったんですよね確か、
あ、最近？
最近できた、は
い。僕らが小さい頃の科学館、名古屋市立科学館と、最近のリニューアル後って全然違うんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。リニューアル後はね、またかっこよくなってます、いろんなところが。
あ、そう。多分ね、今度名古屋行った時行ってみたいですね。うん、
多分記憶のどっかにあるなんか斜めの部屋みたいなのね。
あ、そうそう、あるね。
ある
ね。
斜めの部屋。斜め
斜め、斜め、あのね、部屋の中はちゃんと作られてんのに、うん、斜めになってるからってことで、うわーって倒れちゃうみたいな、
あ、
味わおうみたいな空間が確か名古屋市立科学館にあったと思いますって
。四角を使った。
四角、そうそう。
みたいなね、
昔ってあんま開放感はなかったんですけど、確か。そのフロアごとに。なんかね、フロアごとの開放感がかなり上がった感に今なって
る。ああ、そうだね。内装ちょっと変えてる、ね。
開放感。
最近。竜巻起こす装置をね、入れてるくらいですからね。
そうそうそうそう。
ああ、そんな変わってるんですね、最近。
なんでちょっとね、いや、全然イメージとね、幼い頃のイメージと違うっていうのにびっくりする。
あ、そう。
うん。
じゃあぜひ行ってみたいですね、それは。
なのでぜひね。まあ、はい、誰にぜひって言ってるかっていう感じで。ケイさんは言ってるのにみたいな。
そうですね。
皆さんもぜひ、
ね。はい、皆さんもぜひね。
あともう一通読めますかね。
そうですね。あともう一
通。行きましょうか。
はい、行きましょう。
またかーということで、いただいております。毎度申し訳ありません。メールを送りたいのは山々なんですが、なかなか送ろうとするときに限って内容が思いつかない杉高です。ということで、はい。いえいえ、もうとんでもございません。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当、浅はかな内容で申し訳ないです。
いえいえ。
川柳を考えようとしたんですが、気がつけばテスト期間なんですよ、ということで。
ああ。
テスト日に、テンションダウン、当たり前。そんな時には、かけらじトーク。
ああ、
いいですね。
57577ですね。
いいですね。
初77バージョンですね。
77バージョン。
七つけてくれては。
77。
77って。
では、この辺で失礼させていただきます。お体ご自愛ください。これからの楽しみに聞かせていただきます。iPod Touch 5より送信と。ね、
はい、いただいて。ありがとうございます。
ありがとうございます。
川柳結構集まって。
はい。
そうですね。
なんだかんだでたくさんね。
はい。
はい。
で、ダイレクトメッセージでね。
はい。
虚弱なミッキーさんから。
はい。
こんにちは、先日はメール読んでくださってありがとうございました。瞬間超焦ったと。
あ。
お三方の空白部分に触れてしまいましたか。本人はそこまで深く考えてませんでしたと。あと、川柳難しいな。うん、思いついたら送りますね。と。日本の亜熱帯化を憂いつつ指定します。ということでいただいております。
これは、お便りとして送ってきたのか、DM なのかっていう、あれはよくわかんないけどね。
まあでも、
毎回僕読むとき、はい。うん。紛れもなく読まれると思って送っていただきたいっていう。
そうですね。
感じですね。すごいローカルな論調ではなくて、
う
ん。
そうそうそう。
これも、公共のあれで乗るよ、ポッドキャストに乗っていい、いいですよっていう、口調で来てくれるといいですよ、
ね。まあまあでもね、別に本名じゃないからいいんですけどね。
まあ、そうです。はい。まあ、はい、ね、ツイッターで返すのも、ポッドキャストでやるものまあ。
僕らのやり方としてはもう、はい、もらったものをそのまま皆さんと共有するっていうね。
そうそうそう。
スタイル。
はい。
まあ何のスタイルなのかよくわかんない。
スタイル。スタイルって言うて、スタイルって言えばシュッとするのかっていう、それに甘いに走ってるね、完全に。
うん、そうそうそう。言葉の、あれだよね。そうそう。
いわゆるスタイル。はい。
スタイルって言うときはとりあえずかっこいいみたいな。
まあね。
そう。
なるかなります、そこは、
はい。はい。ということで、お便りいただいた方ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まあ、そんなわけでですね、151回、早速本編の方に参って、いこうと思うんですけれども。
はい。
今回、かけらじタイムズ、グリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日は、まあ、伊勢神宮というお話をしていきたいと。
地元。
地元。ね。今まで出そうで出なかったっていうね、お話っていうか。
まあまあ、確かに。
はい。で、まあ今回。
出ないですね。
はい。今年は結構ね、
まあ盛り上がってますよね。
はい。イベントがありまして、盛り上がっていると。で、うん、結構人気で人も来てるよっていうニュースがあったので、まあそれを踏まえて、まあ伊勢神宮のね、お話、まあ観光のね、名所とされてますけれども、うん、まあ皆さんで、ね、どう楽しみましょうかみたいな話をしたいというふうに思います。
はい。
はい。
ね。ちょうど東京の日本橋にも三重テラスがね、オープンしましたからね。
ああ、そうですね。アンテナショップが。はい。
はい、うん。まあそういったところも含めてね、はい、伊勢、楽しみにしていきたいと思います。
はい、
そして、後半井戸端カオスは、おままさん、何でございましょうか。
はい。
はい、なんか、開いたぞ開いたぞ
まあ、なんですかね、仕事終わりなんでね。
あ
完全に飲みに走りますね、それ。いい音だった、今。CM かと思うくらいいい音だった、今。
マイクを。いや、近寄ったんですよ、マイクを。
びっくりするぐらいいい音でした、今。なんか、これビールの CM 始まんのかな
で、まあ、ビールの特集だと思うじゃないですか。
はい。
はい、はい。
ところが全然違う内容で
。違うんかい。
まあ、その、ネタがどうしても思いつかなかったんで、
はい。
まあ、その、なんていうんですか、こう、僕、最近結構泣くっていうことが、その、人前でそんなに恥ずかしくなくなってきたんですよね。
あら、あ、そうなんですか。
うん。まあ、それの話も後でいっぱいしたいんですけど、テーマとしてはもう、その、要は、泣くことということは、ストレス解消になるって、最近言われてるんですけど、最近というか。
はい、なってますね。
まあ、それって本当なのか、科学的にどうなんですかっていう話をしつつ、
うん、
まあ、この3人どうなのかっていう話はね、聞いてるリスナーさんの方々もどうなんですかっていう話をしたいなと、思って僕ちょっと缶を開けた。全く関係ないですけど。
なるほどね。
はい。
じゃあ、その、泣くことについてね、後半
泣くことについて。はい。そうですよ。
はい。それでは早速かけられちゃいますから参りましょうか。
はい、ということで、うん、まあ伊勢神宮といえばですね、三重県にね、まあ出身の私たちにとってはまあね、まあ、その世の中のね、三重県以外の人に、三重県とは何って説明するときに必ず出てくる言葉なんですけど。
うん。
はい。
なんか、三重大なり、伊勢みたいな。
うん。そうですね。どっちかっていうと、伊勢っていう名前の方が一人歩きしているという。
そうね。
ね、感じはありますけれども、まあそんな、伊勢神宮がですね、まあ今年、まあ第62回式年遷宮という、まあ、イベントが、あることにより、うん、はい、まあ、かなりですね、あの参拝客が増えていると。
うん、
で、まあ、現在のところですね、年間900万人を突破したというニュースが、まあ、9月25日の毎日新聞で出ていてですね。
すごい。
はい、すごいですよね、これ。で、当初、うん、今年は1000万人が、まあ、目標というか、予測になっていったそうなんですけれども。
累計でってことですか？
はい、累計、今年のね、
今年の累計。
はい。今年の累計。
すごいですね。もうなんか、1テーマパークを超えてる。
そうですね。
来客。
だって、一月に100万人ペースってことでしょ？
はい。
今のペース。
まあ、ディズニーランドにはかなわないけど。
まあね。
っていう感じですよね。
来ないですから。
でもさ、乗り物もなければ何もないよ、だって。
何もない。
単なる神社ですからね。
神社と商店街みたいな。
そう。
まあ、そうなんですけれども、まあ、1000万人を超えてですね、多分今年の年末には1300万人まで行くだろうというふうにね、予測を情報修正したというニュースが出ております。はい。で、まあ、先ほど言いました式年遷宮というね、あの、イベント。これがのクライマックスが10月にありまして、うん、
はい。
はい。まあ、儀式、まあ、遷御の儀という儀式が、まあ、10月の2日と5日にあるんですけど、まあ、そこら辺に向けて、またね、秋の紅葉の季節も来るので、まあ、さらに増えるだろうと。
なるほど。
いうふうにね、言われている。
いいですね。いい時期ですよ、これから。
はい、いいですね。で、まあ、そんなね、伊勢神宮に関して、まあ、今までかけらじは三重県を、はい、まあ、推していたのにもかかわらず、そこまでね、取り上げて、は
い、押してたっけかっていうのもあるけど。
まあまあね、最初全然言ってなかった、
はい。言ってなかったですね。
最初隠す方向です、
ね。隠す方向ですから、ね、どっちかというと。なんなら名古屋とかをこう、
そう。
名古屋市立科学館とかを今日で言ったら、あ、地元でね、とかって。
うん、
そういうのにだって。
まあなんですけれども、まあ、まあ今年ぐらいは取り上げておこうと。これ逃すと次20年後になるからね、というね、まあ、感じ
で。20年後ぐらい、
ね。流れ星じゃないんだから、
ちょっと取り上げておこうかなというふうにね、思いまして、やろうと思いますと。はい、で、まあちょっといろいろね、皆さん、伊勢神宮に関して知ってること、知らないことっていうのも多いかなと思うので、まあ一つ一つちょっと振り返りながらね、これから行くよっていう人を増やそうと、かけられ的にもね。やっていこうというふうに思います。
で、伊勢神宮にかけらじバッジをみんな置いてくる。
そうですね。あの、間違えてもお賽銭の中に入れないでくださいね、かけらじバッジ。小銭だとか言って入れたら困ります
ね。怒られる。
はい、怒られますので、やめてください。というね、先にそれだけ言ってきますけれども。
まあ、神になれるかもしれないね。僕ら急に何かクラスチェンジにしましたみたいな。
祀られるかもしれません、
ね。祀られる。
はい。 まあそんなこんなでですね、あの伊勢神宮についてちょっと今日は皆さんと一緒に見ていきたいというふうに思います。うん、はい。でまずですね、まあ伊勢神宮、これまあ先ほども言いましたけど、まあ三重県伊勢市にあるまあ神社ですよと。
はい。
はい。三重県にあるよっていうことを知らない人はですね、これを機に三重県にあるということをね、あの知ってください。
はい。
はい。で。結構ね、東京にいる人、元から東京にいる人とか、まあ、関東圏の人って、うん、まあ、明治神宮っていう結構大きい神社がね、東京にありますけども、はいはい、まあ、なんかそっちの方が、なんか格上じゃないのみたいなね、こう見方をしている。
神宮って言っちゃってるっていうのがちょっと、
そうそうそう。そうね。
ね。
うん。うん、
いるかもしれませんけども、まあ、この伊勢神宮の、まあ、そう、先ほど今場さんも言いましたけど、正式名称は伊勢というのは言わない。
そうですよね。
神宮と。
うん。
はい。いうことで、まあ、ここがですね、まあ、日本の、ま、すべての神社の、こう、ボス的存在というね、ことになってますと。
神宮がね。
神宮。
うん。そう、伊勢神宮って名前じゃないんだもんね。
伊勢神宮は、まあ、
もはやあそこは神宮なんだもんね。
神宮。神宮行こうかって言ったら明治神宮じゃないんですよ。
そう
そうそうそう。
はい。で、明治神宮って明治天皇を祀ってるだけなんで。
そうです、そうです。
歴史的にももう浅いわけですね。
そうですね。はい、
明治からだからね。
はい。
明大って言っても、明治大学じゃなくて名古屋大学です。
そうです。
そういうことです。
はい。
そういうことじゃないけどね。まあ、
まあ、
近い例題としてはそういうこ
と。まあ、まずね、だから今日大事なことは、伊勢神宮というのは、まあ日本の神社のね、中の最高峰というね、一番格上というね、ところであると。なので、まあ、参拝客が、まあ、日本全国から、まあ、かつてね、江戸時代とか、結構前の方から押し寄せていたというね、状況
です。
攻められてるみたいになってるけど、おいみたいな。
確かに、日本国民全体の、なんか、神なんだよね。
まあ、国民全体というか、まあ、天皇の、祖先だと言われているっていうような。
アマテラス、大神、はい。
そうです。
なんか神が多すぎて、もう、どうしたらいいか分かんないっていうのは確かにある。うん、
まあね。
中でも、とりわけ神です。
そうです。まあ、神様の中の神様っていうのをやつ祀られていると。で、まあ、伊勢神宮、そもそも伊勢神宮って有名なその内宮と言われてるところ、まあ、あそこの目がけていく人が多いと思うんですけども、まあ、伊勢市周辺に125社ある、関連神社も全て含めて伊勢神宮というふうに言っているそうですよと。はい、
そうですね。
で、まあ、親しみを込めて、昔からね、お伊勢さんっていうような良い言い方をされていますと。うん、はい、で、構成はですね、まあ、大きく分けると、下宮と内宮というね、
はい、はい。
二つ、の、ま、大きな、ま、神社というか場所に分かれていてですね、
うん。
で、それぞれちょっと祀られてる神様が違いますよという、ここはちょっと押さえておきたいところですよ、
はい。そうですね。
はい。で、あ、ホネさんなんかいろいろ知ってます？
はい、ついこの間ね、アドマチでやってました。
ああ、じゃあちょっとそこの知識を活かしていただいて、下空にね、祀られている神様。はい、これは、はい、まあ、名前を言うとですね、豊受大神という神様なんですけど、はいはい、これは何の神様、は
い、これは、なんか、豊作とか商業に関するやつじゃなかったでしたっけ？
そうです、そうです。まあ、基本的には、食の神様という、食べ物ですね。
うん、
で、神様と言われてまして、まあ、展示でまあ、いろいろ商業的なところも、
うんうん、
まあ、ご利益ありますよと言われてますが、基本的には食の神様ですよ。はい、
うん、
で、内宮の方に、の祀られている神様はさっきも出てますけども、アマテラス大神っていうね、
はい、
神様で、まあ我が国でですね、最も尊いと、国家の最高神というふうに、うん、言われている。まあこれもだから神様の中の神、なんか一番上というね、
は
い、ような形ですと。で、まあ元々はその太陽をね、神格化したものというふうに言われてます。
お
うおう、まあアマテラスというね、
そうだね。
まあやっぱ太陽が来ちゃうんだね、やっぱりね。はい、
うん、
まあ、お日様、日のいずる国とか昔言われてた、ね、
日本
の、
ね、
あれぐらいからちょっと
中国ディスってたやつね。
ほら
今風に言うとね。
そうね。
あれ、中国ディスってたやつでしょみたいな。
そうそうそう。
クラブとかでいそうな若者が大体、
そうそうそう、
聖徳太子がさ、つって。
だいたい聖徳太子いる時ぐらいからも中国のこと
ディスってた、うん。そうですね。そういう風に現代風にちょっとアレンジというか、はい、情報を落とし込むとそういう表現になるよ。
まあ、そうですね。いいですね。いい砕け方だと思います。
砕きすぎてる感じです。
で、まあ、アドマチでね、やってるような内容は、まあ、アドマチ見てもらえばいいと思うんで。
そうですね。
はい。で、今回ちょっと歴史でね、ちょっと面白そうだなと思うところをちょっとピックアップしてみたいなというふうに思いますけど、伊勢神宮っていつできたかっていう話聞いたことあります？
ないなぁ。
なかなかちょっと、まあ、ウィキペディアとかにはなんか書いてあったりするんですけど、はっきり分かってないらしいんですよ。で、最も古いものだと、その、紀元前まで遡ると。
そんなに、
はい、そんなことからあるのか。
あると言われてます。で、知ったら今のような形に、こう、うん、まあ、下宮内宮みたいな形でこう出てきたのは、天武天皇の時代と。
結構昔だね。
結構それでも前ですね。アスカ時代とか、7世紀頃とかになってくるところですね。
700年だもんね。はい、だ西暦600年から700年ってことだよね。
平安時代の一個前くらいかな。
うん。
うん、
で、まあ。
アスカ古墳があった時でしょ？
そうです。そうです。そうなわけですよ。はい。まあ、ちゃんと今のような形になったのがそれぐらいと。で、うん、今、その、式年遷宮っていう、さっきから何度も言ってますけど。
はいはい。
はい。これが、まあ、690年に持統天皇が始めたと。いうふうに、は残っているそうです。
じゃあ、その時点ではもうすでに絶対あった、
ね。あったということになりますね。うん。うん、で、まあ、式年遷宮、さっきから言ってますけど、これ名前の説明してなかったんで、ちょっと言いますけども、はいはい、これ20年ごとにね、伊勢神宮の御神体を祀る、まあ、正宮という、まあ、建物があるわけですけれども、
はい、
まあ、それをね、引っ越す、新しい建物をもう一個建てて、御神体を移すというような行事ですと。
はい。
で、これ行くと面白いんですけど、本当にね、今、現存する古い建物の隣に全く同じ形したもうピッカピカのね、建物、まあ、正宮ができていて、まあ、そこにこう引っ越すと。
はい。
はい。いう形になっていますと。で、結構いろいろ正宮だけでなくて、別宮と言われるね、まあ、アマテラソオミカミ以外のその周りの神様の、社殿もあるわけなんですけど、はい、そっちの方はね、まだ、今年中に引っ越しが終わらず、
うんうん、
来年にかけて、はい、やると。
ちょっとずつやってるんですかね。
ちょっとずつやってる。
うん、
で、ホメスさんって今年とかって行きました？伊勢神宮。
ね、はい、島スペイン村にしか行ってないです。
あ、行ってない。
なんでパルケスパーニャ行ってんだよ。
ごめん、パルケスパーニャしか行ってない。
絶対わかんない話けど。
だから、宿泊まった時に、そのね、中井さんに、
はい。
なんか、明日お伊勢さん行かれるの？みたいなこと言われたんですけど。
あるある関西あるある。
明日お伊勢さんじゃなくて、パルケスパーニャ行くんですわ、みたいな。あ、お伊勢さん行かへんの？みたいな。そんなやりとりがあったんですけど。
面白いですね。今行くとですね、トゥルットゥルのね、こう、木が、木でできた。
ピカピカのやつでしょ？
そう。肌触りがもうすごいいいね。もう。
すべすべなやつね。
すべすべな。階段とかの手すりとかもそれで書き換えたりとかしてるんですけど、それが見れますと。で、本当にね、なんか職人の人たちが今も作業しているというのをね、見れますんで。まあ行くと面白いですし、まあそう、こういうことなんだというのはね、一番目で見てわかるのでいいかなと思いますけれども、まあその。
リニューアルに近いことをしてるってことですからね。
まあ建物の、そうですね。で、ただ今現存するの20年前にできたもの、だから今93年とかですかね。
そう。
できたものが、はい、まあでもかなり古く見えるんですよね。
だから20年ってやっぱ長いんだな。
そう。
ってことだよね。
これ築20年なんだ、ね。うちの実家の方が、うちの実家の方が昔から
や
ってるぞ、みたいな。
今取り替えてると、実家よりも新しいと思ったね。
そうだ、そうだ。
そうそうそう。
実家の方が古いわ。
まあまあ、よっぽどその天然の素材なんだろうねっていう感じですよ、だから。
まあ、鉄筋とかではないんで、やっぱその劣化がね、
う
ん、してしまうっていうのはしょうがないこと。
雨ざらしだしね。
はい。
まあ、家も雨ざらしだから。
まあその様子がねよく分かってですね面白いですよというねところがあります。うん、でまあそんなその式年遷宮っていうのは持統天皇が初めてですね。そこから20年に一度、必ず建て替えていると引っ越してい
ると。いや書物できっちりとそれを再現してずっと繰り返しているわけですから、はい、それに参加できたってことは持統天皇のね、
うん、
からの時代になんかこうちょっと触れて感じるものがあるってことですよね。
はい、そうですね。
やばいですねちょっとそれは。
ただね、ちょっと補足情報、これあんまりね、知られてない、テレビとかでも言われないんですけど、ずーっと続いてると。 言われてるじゃないですか。
え、嘘。
え、
中断してる時期ありますよっていうことがね。それは面白いわけ
ですけど。それ言っちゃうんだよみたいなのもちょっとある。
これね、でもね、しょうがないんですよ。戦国時代。ちょっとこれもきついっていうことで120年ぐらい中断してます。
マジか、結構中断したね。
中断したの。リスケってレベルじゃないよね。それもう一回もう、失注してますね。
だって6年、だって6倍でしょ？
そうですね。
20年ごとが120年だったんだから。
はい。ちゃんと再現されてるのが微妙だよ。その150年間経っちゃった
時に。そうですね。でもよく120年持たせたなっていう僕はイメージ
し
たんです
よ。そうだよね。
建物が、うん。はい。
だってめっちゃもう、ポロッポロになってんじゃないの？その時、はい。
だと思うんですけどね。まあ。ただまあ樹齢300年以上のヒノキを毎回ね必ず使うみたいなことで結構太い木から取った木をね、うん、使ってるみたいなんですけど、
まあ、じゃあ今やってるのは江戸時代とか もうちょっと前の、
はいね、そうですね木としてはね
ヒノキ、うん、使ってるってことですよね、
はい、というようなところもねちょっと知ってもらうと面白いかなと思うんですねで、うん、お伊勢参りというのは、まあ、江戸時代に流行りましたよみたいなその説明で大体終わるんですよ、
うん、
ああなるほど、
ねなんで流行り出したのっていう、そこをちょっと知っておくとですね、面白いかなと。
ほう。
で、まぁ、あ、ちょっと、お話をしていきたいと思うんですけど、まず江戸初期の頃。
はい。
まあ、伊勢神宮、お金に困ってました。財政難でした。
まさかの、
はい。
結構リアルな話になってきてる。
で、これはちょっといかんと。これはちょっと新たなビジネスモデルを探さんといかんと。
さっきまでアマテラスとか言ってたじゃんっていう。太陽神なんじゃないのみたいな。太陽
プロモーション考え始めたの。
そうそうなんですよ。
人気を出さなかんと、
はい。で、その頃からまあ下空と内空ってあるわけなんですけど、どっちかっていうとその内空の方がメインだったわけですよ。アマテラス大神がいるのでね。
うんうんうん、
だけど、それだけだといかんだろうと。で、下空の方を押し出していこうぜっていうのをね、伊勢神宮の中の人が言い出したわけですよ。で、なんでか
って。まあ、伝わってくるよね、はい、そう、そ
う。わかるわかる。うん、わかる。
すごい、こう、財政難に陥って緊迫したそのお寺の人たちの、
う
ん。
そうそうそう。
内空だけじゃ持たなくね、はい、って話でしょ、うん、だって。
もっと新しいことやってこいよ、みたいな。
そう。なんで下空の方を押し出そうとしたかっていうと、まあ、下空は食べ物の、これ、神様なんですよね。
あ、はい。
はい。で、まあ、神様っていうか、まあ、女神様なんですけども、もうこれをですね、押し出していかんといかんと。で、アマテラスの方はじゃあどうなのっていうと、まあ、アマテラスだけだったら、皇室とか朝廷しか来やんぞ、と。
ああ。
うん。なんで今見え目だったの
一般受け。
そう。一般受けせんよ、と。で、第一、その時代の朝廷って金がねえぞ、と。
金が、金ばっかりなんだよね。
そう。
発想がね。
はい。
だ一般市民からも、まあ、一般市民が気軽に来れる、
そうそうそう。
お伊勢さんも作った方がええんちゃうの？
そうそうそう。そういうことですよ。で、江戸時代、今人口どれぐらいや3000万ぐらいやぞと全国で。で、死の交渉っていうのがあるけども、だいたい農民 80% ぐらいやぞと。その 80% をゲットしようぜって、
ね。まあ、いたんだろうね、そういう数字に強いやつね。
いたんだろ
う。8割やぞと。
そうそう。
パーセントっていう発想はなかったかもしれないけど。8割やと。
8割やね。
8割いっとるよと。
そこの農民に食べ物の神様やというのをアピールしとけば、クリアろと。
なるほど。
うん、で、まあ農民、はい。考えたわけですよ、そうやって。で、まあ、ただその当時も結構な田舎なわけで、全国から来るには結構ね、お金がかかると、農民にしても。
まあ、そうです。
で、そこで、まあ、ただ江戸時代って神社ブームの時期が、こう、流行り出したらしくてですね。
まさかの、は
い、で、その時に、もうすでに伊勢神宮のファンがいくつかいてですね、そのファンの口コミを使って、こう、伊勢がすげえところだっつうのを広めようと。で、さらに地方で参拝するためのその積み立て基金みたいなのを作らせときゃええんやと。で、なんでか
って
言うと。
仕込んでんじゃん、
そうそう、それ。
お伊勢さん。
その頃は、お金はそれなりに回りつつあったわけです。なんか、信長とか秀吉とかから続く、その経済対策が結構うまくいってるらしくて、今のアベノミクスみたいなもんですかね。それがうまくいってて、うん、
まあ、だって近いしね、名古屋だったらね、はい。
で、農民にもそろそろちょっと貨幣が回り始めていた頃で、まあ、それをうまく積み立てて、その町ぐるみで、積み立て基金を作らせようと。ような活動をし始めて。で、そのためには伊勢をもっと楽しい場所にしないといかんなっていうことで、まあ、おかげ横丁みたいなね、お祓い町とか、あの辺のね、うんうんうん、参道の楽しめるところがいっぱいできてきたと。いうようなことをちょっと伊勢のね、神宮の人たちは、 考えてですね、その努力の結果、信者たちね、伊勢神宮の信者たちでお伊勢参り
っていう、ね。なんかビジネスモデルに、きっちりハマりましたみたいな、感じになって
そうだけど。いや、そうなるとね、はい、この日本における、一番、もう、長い、成功したプロモーション事例だよね。
そうですね。もう、江戸時代から続いていると。で、まあ、結果的にですね、江戸時代で、まあ、約15日かけて江戸から歩いてこれるらしいんですけど、東海道経由で。
そう。はい。そんなもんで行けるか
歩いていくらしいですよ。で、うん、まあ、旅行を兼ねて伊勢神宮へ参るということが、まあ、大流行したと。はい。で、人口3000万ですけど、日本の人口。年間500万人が伊勢を訪れるというね。
当時ね。
はい、当時。
すごいね。でも、500万って。
はい。
まあ、今年で言うところの半分弱か。
そうですね。
でも、半分弱来てんだもんね。
旅館、近場の旅館が、それはもう、お伊勢さん行くんっていうのはよくわかりますよね。
そう、
そうなってくると。行かないわけないじゃないですか、みたいな話になる。
そうそう、ここまで来て、お伊勢さん行かんのかいと。うん、バルケースキャンニア。
昨日行ってきましたけど、みたいな、そういう。
まあ、そうなりますよ。
うん、
で、まあ、当時も、実は江戸時代であるにもかかわらず、お伊勢参り観光ガイドブックみたいなのができたりとかですね。まあ、そんな感じで、伊勢神宮に参るということは、まあ、一生に一度ではあるものの、一種のステータスになってきたと。
なんかでも、
俺伊勢行ったことある、みたいなね、はい。
なんかやらしく聞こえないのがいいよね。その、江戸時代っていう。
そうですね。
唯一正しき時代の流れというか、そこの貨幣使って、うん、その時ってネットもない時代ですから、うん、その時のビジネスモデル、今から思うとなんか、ああ、なんかアコギな商売してますね、みたいな。
確かにね。
いうところまでの視線までいかなくて、単純になんかシンプルに、なんかいい話だね、みたいに聞こえてきちゃうのがちょっと不思議ですよね。は
い、で、まあ、リアル口コミでしか広がらないもんね。
まあ、そうですね。ネットとかのやつはないですからね、今みたいに。だから本当に口コミでいいよいいよっていうので広がってこんだけの人を集めたというね。
すごい。
江戸チャンネルみたいなさ。
江戸チャンネルはないけど。
でも結構見てるとあるんですね。もし江戸時代に2チャンネルがあったらとか言って。そういう妄想系のスレが結構あってね。
それ面白そうだね。
そうですね。で、まあ、それからずっとですね、まあ、伊勢神宮というのはある一種のね、その観光地として、ずっと目覚まし発展をね、とどめずってのはおかしいですね、続けてきたということになりますと。で、まあ、近代に至ってもですね、三重県の鉄道の発展は、まあ、伊勢神宮が中心と言っても過言ではないわけですよ。うん、お伊勢参りするために電車走らせたみたいなところあるらしいんですよ。
そうしないと近鉄来てくれないですね、
そうですね。近鉄も JR も、実はもう伊勢から大阪、伊勢から名古屋みたいな繋がり方してるんですけど、うん、まあ、まさに、ね、まさに、そう。伊勢に参る。で、その近鉄の前身のね、鉄道会社の名前、三宮急行電鉄という名前でした。
で結構そのまんま感出てるね。は
い、そのままですね、うん。というので、まあ JR も三宮線と言いますし、本当にこう、
三宮線、
はい。亀山からですね、伊勢の方まで繋がってるやつが三宮線というね、言うわけですけど。まあ、そんな名前がついている通り、まあ、三重県ね、伊勢神宮を中心としていろいろ交通網も発展してきて、で、現在に至りますよ、ということで。まあ、楽しめる、内容になったかどうかわかりませんけど、こういう豆知識もね、ちょっと今回入れておきたい。
確かにさ、うん、なんかイメージ的に三重のイメージってさ、
うん、
なんか南は伊勢までだよね。
まあそっから先はあんま行けないかもしれないですね。どっちかって、まあただ熊野古道とかありますけども
。そうそうそう。
はい、
その先行っちゃうと熊野古道どっちかというとなんかね、和歌山のイメージ持ってる人が多いんじゃないかと思うんだよね。
う
ん、
まあ、そうですかね。
彼とその上もないんじゃないかなっていうか。
嘘。
伊勢しかないっていうかもう伊勢が抜きん出てる。
まあ伊勢が抜きん出てるっていうのは確かですね。
うん、まあまあそうね、う
ん。はい。はい。ということで、はい、とも時間も来ちゃうんであんまり鼻がかかりませんですけど、まあ、参拝の正式ルートは下空先行って内空後ですよみたいな、そんな話とかね。いっぱいそんなありますから、はい、調べてくださいよ。
それはもう皆さん調べればわかるんですか、はいは
い、で、僕、ポイントとしてね、一つだけ言っておきたいのは、その伊勢神宮の中は、こうなんか、なんていうかな、聖なるものみたいなのが結構いろんなところであるんですよ。ちょっとした岩とかね。ちょっとした木とか。うん、それがなんか社殿みたいなそのちゃんとした建物の中に入ってなくても、それぞれがなんか神様だったみたいなのがあってですね。結構それをね、見つけるのも普通にね、歩いてたら見逃しちゃったりするんですけど、面白いので、そういうのを見つけつつね、はい。 あとはまあ、参道にあるいろんなお店とかね、
うん、
楽しんでいただければいいんじゃないかと。あとまあ、伊勢ですか、食べ物もね、かなり、
そうですね、
はい、美味しいものが、海の幸も山の幸もありますのでね、楽しんでいければいいかなと。で、その中で、今回のね、江戸時代からのこのビジネスモデルというのをね、
これ頑張った結果だよと。それを意識してもらって、
はい。
逆にどんどんお金をね、
はい、
ドロップしてもらいたい。
はい。そうですね。ということで、まあ、普段なかなか知ることのない、テレビでなかなか扱うことのない話をしようとしたら、まあ、こういうニッチな話になりましたけれども、まあ、でも、はい、面白いと思うんですね。ちょっとした豆知識にね、お話ししていただける、周りの人に知らせていただければいいかなと思います。うん、ということで、はい、今年こそ、伊勢神宮にね、ぜひ、足を運んでみてください。以上です。
はい。はい。ありがとうございました。駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えする駆けラジタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は、毎月10日、20日、30日です。ぜひ、お聞きくださいね。
はい、ということで、泣くという、
はい、
うん、
テーマで、だけで、まぁ、あ、ちょっと3人で話していきたいと思ってるんですけれども、最近泣いてますかっていう、
はい、
まず、疑問があるんですけど、直近でお二人はいつ涙を流しましたか？
直近はね、覚えてないっすけど。
直近超恥ずかしいけどあるよ。
はい、はい。
超恥ずかしいけどある。はい。
どうですか？
超恥ずかしいけどある。泣いたのついね、3日ぐらい前だと。
3日近い、はい、近いっすね。
結構泣いてますね。
月曜日かな？お休みだったので。
は
ぁ、あ。あ、そうですね、月曜
日。
ああ、はぁ、
あ。
3連休
だ。はいはいはい。
月曜日お休みだったので、
お休みだったので泣きましたみたいな。
月曜日休みだみ
たいな。そう、接続詞になってないからね。なので。
お休みだったので、うん、
はい、
月曜日って、平日って普段、昼時に相棒やってるじゃないですか。
あ、そうなんだ。
やってるじゃないですか。
知らないかったよ。
やってるんですよ。
当然のような話か
で。過去のね、はい、過去の相棒がやってるんですけど、はいはいはい、その相棒の、最後の、犯人が捕まっての後の話で泣きましたね。
ドラマで泣いたっていう。
ドラマで泣いたってことです。
ね、はいはいはい、
はい。男泣き的な。
いやいや、僕結構ね、ドラマで泣くこと多いんですよ。ドラマとか映画で泣くこと多いです。
わかりますね、映画とか。
うん。うん、泣きたいときは大体ドラマか映画見ます。
クリンティさんは？
僕は直近ではね、記憶がないですが。
記憶がないの？
すごいな。
まあ、全然それは。
記憶はないものの、2年ぐらい前に、これ映画なんですよ。映画。
ああ、はいはい、
映画で泣いたっていうのはありますね。で、その映画が、ニューシネマパラダイスって映画があるんですけど。
ニューシネマパラダイス。
ニューシネマパラダイス。これね。
動画ですか？
いや、洋画ですね。
洋画で。
1988年、こう、結構有名な映画ではあるんですよ。
なんか聞いたことあるんですけど。
あ、結構ね、有名です。ただ、
もう結構古いですよね。
古いです。式年、前回の式年遷宮前です。
だからか。
はい。88年の公開映
画、ね。88年おぉ、はい。結構生まれてそんなに経ってない。はい、
時
なんか、ちょっと借りてこないと見れない、触れ合えない的な。
そうですね。ただ、これ音楽はよくいろんな、なんか、ので使われてて、うん、音楽は聞いたことあるかもしれないんですけど、この映画の。
うん。
まあ、これが結構、なんていうのかな。まあ、うん。泣けます。
泣けると。
はい。
なるほど。
はい。
で、先ほどホネストさんがね、
うん。
なんですか、泣くということに対してちょっと、そのなんですか、プラス的な方向で、解釈されたというところにですね。
はい。
着目いたしまして。
はい。
おー、はいはい。
で、泣くということはストレス解消になるっていうふうな話がですね、まあよく出てる ますよね。うん、まあ、テレビ見ても
そうですし、
雑誌とかで見ても、泣ける映画と。
う
ん、なんか、あと、どっかのね、ビデオレンタルショップとか行っても、なんか泣ける映画特集とかいう棚とかが、棚自体が一個あるみたいな、いうところにね、いろいろ泣ける映画があったりするんですけど、まあ、まずその、泣くと何が起きるのかみたいな話を、ちょっとしますかと、
はい、
いう感じですね。で、あ、馬もはじゃあどうなのか、いつ泣いたのかって言われたりするかもしれないんですけど、僕は2週間くらい前に、アニメを一気見しようっていう、フェスティバルをね、友達とやりまして。
フェスティバルをね。
フェスティバル。
はい。まあ、あの日見た花の名前は僕たちはまだ知らないっていう。
ああ、出た。あれ良かったらしいね。
あれでも、あれですか、今映画やってますけど、
劇場版やってます
ね。劇場版じゃない方のやつですか？
そう。だから劇場版見に行くために、やっぱその、
事前にね。
見てなかったから一気見しようって話になって。
あれは良かったと思いますよ。僕も見ましたけどね。
あ、見たんだ。
見ました。僕は本当にリアルタイムでやってた時に見ました。
ああ、そうな
んだ。そう。いや、あの花見たいんだけどね。
2011年、やってました。確か、かけらじでも一回、グリーンティーさんが、
言ったと思う。
このあの花、言ったと思うんですよ。
うんうん。
で、僕、なんか、脳裏にちょっとあって、
はい、
で、友達がその、これで泣けるよって言って、今度映画があるから一気見しようかっていう話になって家で見てたんですけど、一緒に。そしたら、まあ、そう、僕、人を一緒にいるとき泣かない雰囲気なんですけど、
雰囲気
気づいたら、涙が服の中に入ってて気づいたみたいな、その。
あ、結構じゃあ流れたんですね、ガッと。
なんですかね、僕、ヒックヒックしてて、その、要はその、顔に神経がいってなかったと。
ああ。
いや、その涙っていうものが、ずーっと流れてる様子が、麻痺してて。
はいはい。
で、首筋ってちょっと敏感じゃないですか。
はい。
冷たいっていうか、なんですか、みずみずしいものが触れたりとか、服にね、水が入ってきたりとかした時に、うってなるじゃないですか。そこでようやく、涙がここまで来てたなってことに気づいたと。
あ、
まあ、8話か9話くらいあたりでもうそうなってたわけですよ。はい、で、まぁ、10話と11話、最終話ですね、最終話あたりでは、ふーって言いながら泣いてた。
もう、ガチ泣きですね。
号泣じゃん。
普通に声出しながら
泣いてた。ガチ泣き。
号泣じゃん。
で、あれなんでだろうみたいな、話になったわけですよ。
うん、
はい。
まぁ、一緒に見てた友達も、3人で見てたんですけど、まぁ、泣いてたわけですよ。まぁ、みんな漏れなく。
うん。
うん、
で、なんでだろうとか言いながら泣いてたんですけど。まあ、そのなんでだろうってところの話をね、ちょっとやっていこうかなっていう。まあ、そんな感じなんですけど。
はい。
まず泣くと言っても、大きく分けて、3種類、あるわけですね。
うん。
まあ、音声ではわからないですが、まあ、泣くという3種類あるわけですよ。
あ、感じ。
感じね。
人が泣くという涙を流すとき。
はい、
そして、鳥とか虫が鳴く。
はい。口辺のやつね。
はい。そして、はい、まあ、カラスが鳴く。
うん。
これはですね、口辺に皇帝の帝と書いて、鳴く。ちょっと難しい感じで、あんまり威嚇するって意味ですね。
はいはいはいはい。なるほど。
はいはいはい。
あんま使わない
と。カラスの群れが鳴いたりとか、なんかこう、するとき。
うん。
うん。まあ、そういう種類がありますよと。
はい。
で、その中で、まあ、今回取り上げるのが、最初に言った人が泣く。
はい。
というね、三髄に立つって感じを立つ、書く、泣くの方なんですけど、泣いてるとき何が起きてるのかと、いう感じなんですけど、ですね、まず、基礎分泌と、涙の分泌には、
はい。
基礎分泌と、刺激性分泌、そして情動性分泌。まあ大きいわけで3種類ぐらいあるわけですね。
うん。
そしてその中で、なんかこう、玉ねぎ切ってたら泣きましたみたいな。
あ、玉ねぎの話。
こういうのは刺激的分泌と言って、はい、その人間の感情に関係なく普通に涙が出てきましたみたいな。
はい。
はい。
いう状態です。
ありますね、玉ねぎ。
あとまあ目やにとか目にゴミが入ってとか泣いたりするのも、こう、基礎分泌とか刺激性分泌に分離されるわけですね。
わさびとかもそうですかね、そう
ですね。そうですね。はい、カラーとか言いながら泣き出すと。
はいはい、ありますね。
それに比べ、情動性分泌という種類は、まあ人間特有と言われてるんですけど、まあ感情の高ぶりによって涙が出てくるんですね。その時に何が起きてるかっていうと、その、交感神経の、なんですかね、その、緊張や興奮っていうんですか、
うん、
っていったところから、リラックスや安定へと促す副交感神経に、神経がちょっとチェンジするときに涙が出てるよ、という。切り替わることによって起こると。
ガチャコーンと。
自分であんまり調整できないっていう状況なんですよ。その、副交感神経、って、なんですか、交感神経もそうなんですけど、その自律神経が起こす現象っていうのは、基本的に、自分で調整できない、勝手にやってる神経なんで、涙が出てくるっていうことは、きっかけを与えないと、なんですかね、コントロールできないわけですね。
切り替えの時に涙が出るっていう。
切り替えの時に出るらしいですね。
ですね。
何か、こう、わーって言われたりする時の緊張や興奮がまずありますよね。
うん、
それなしではまず泣かないわけで、そもそもね、
うん。
それが起きただけで終わるんじゃなくて、そこからリラックスや安静を促すために涙が出てくる。
なるほど。
落ち着けよっていうことで、
はいはい。
た結果涙が出てくる。ということです。
うんうん、
で、そしてその泣いた後にはですね、まあ、脳内ホルモンの一つで、まあ、モルヒネ用物質として、まあ、知られてるエンドルフィンという物質が増加すると。
痛みをこう和らげたりとか。
そうですね。鎮静作用がある。
あ
うん、まあ、なんかこれに近い要素としては適度な運動ですよね。
うん。
なんかそういうマラソンとか終わった後に、ゆっくり歩いて、ちょっと経った時に、なんかすげえスッキリするっていうのありません？ホネス。
ああ、ありますあります。
なんかホネスさん多分ジョギングとか。してるって話を前してたんです。
ウォーキングみたいなのね、してますね。
なんかそれして、一通り、うん、その間あんまりわかんないかもしれないですけど、終わった後、ちょっと経った時とかに、なんかシュワーっと、なんか、ああ、なんかいい気分だな、みたいな。
ああ、それはあります、確かに。
なぜかわかんないけど、スッキリしたな、というのは、
うん、
エンドルフィンが増加してるからだと。いうふうにも言われてるわけですね。
なるほど。
なんか泣いた時に、その、ひとしきり泣いた後、ちょっとスッキリしたとかいうのってありますかお二人は。
あ、あるわ、あるわ。
まあ、スッキリしますよね、泣くとね。
はい。
まあ、なんていうか、なんですかね、説明できないですけど、まあ、それまでにあったことは、些細なことなんだなってこうね、思えるようになるとかね。
スケールって感じ
にな
る
か、ね。まあ、そういうのはありますけどね。
はい。
うん。
うん。なんか、洗い流される感じってよく言いますけど、
は
い、
うん。
この涙を流して、なんかこう、気持ちをリフレッシュみたいなね。うん、まあでも、その言葉は本当に、そう、そういう表現が正しいなって思う感じはするよね。
そうなんですよ。で、玉ねぎを切った時にな、刺激的に涙が出るみたいな話をさっきしたんですけど、
うん、
その成分と、その感情が高まって泣いた時に、その成分って、まず、同じと思いますか？
違う。
違いそうな気がする。
はい。
はい。
そのですね、実験によると、
はい、
まあ、その涙にはまず水、カリウム、マンガン、塩分、脂肪、タンパク質などがまあ含まれて、まあ、ほぼ98%とか水です。
はい、
けれども、残りがそういうカリウムとかマンガン、マンガンっていうね、
マンガン
特殊な物質が出てきてるわけ
で。電池みたいですね。
そうです、ね。
マンガン電池ね。
二酸化マンガンみたいなね。これが、その実験によると、その、泣くときに出る。その人が感情が高ぶりで泣くっていうときに出る涙の方が、刺激によって出た涙よりも成分が濃いっていうことは分かってるらしいと。
そうなんですね。
はい。ただ、まだその結構仮説の段階にあるんですけど、結構うつ病患者とかだと、そのマンガンの量が血液中に、そう一定以上になるとうつ病になるリスクが高まってますよっていうふうによく知られてるらしいんですよ。
ほう。
で、これがですね、実は、先ほどの話で言うと、マンガンという物質が涙に含まれていて、
うん、
出てくると。
体内から排出されると。
体内から出てくると。そうすると血液からマンガンがなくなっていって、うつじゃなくなるよっていう。
あ、
まあ確かにね、気分が塞ぎ込んでる時にそう泣いたりするのも、まあ、良さそうな感じしますからね。
そうなん
ですよ。切り感というか。
良さそうだね
って。こういうふうに、今僕ら、なんか体験的にそうかもねって思ってたことが、割と科学的に証明されてきてると。
なるほどね。
なるほどね。
いうことですと。
なので。ことによって、ただ単純にスッキリするだけじゃなくて、本当にその、不良物質であるマンガンを体内から吐き出すことによって。
そうですね。うん、そしてさらにエンドルフィンを活性化させる。
エンドルフィンを活性化させる。
もう幸せの境地に至ります
ね、
それ
。そうね。
なるほど。
なんか様子おかしいですけどね、それ聞いただけだと。大丈夫かって思われるかもしれないんですが、
うん、
別にそんな、常に、人なりにさらされてるわけじゃなくて、オフの実感って絶対あるじゃないですか。
はい。
あるある。
まあ家族と一緒に住んでることもあっても、それもオフと数えて、
うん、
そういった時に、ちょっと泣いてみるっていうのはもしかしたらいいことなんじゃないかと。
そうですね。いいかもしれないですね。
いいかもしれないと。
なるほどね。うん。
いうのがあるんですよね。
マンガン出そうぜっていうね。
お前マンガン、まだマンガン出してないのかよっていう。
え、マンガン溜まってんじゃないみたいな。
で、僕ここですごい、そう疑問っていうか、その、こういった風にその、そういったネットで記事とかを読んでて、思ったのが、その、泣くことが男としてかっこ悪いみたいな、
うん、
ちょっとそういった風潮ありますよね。
はいはい。
うわ、泣いてる、まあまあ、泣き虫みたいな。
人前でね。
人前で泣けないみたいなのがあって、うん、僕なんか絶対その、人前で泣かない雰囲気になったんですけど、うん、まあ、人前で泣くっていうのも何回かあるんですけど、はい、まあその前その、先ほど話したアニメとか見た時には、うん、もう、人がいんのにふんふん言って泣いてたと、いうわけですから、
うん、
もう関係ねえと、いうところまで来てたわけですよ。
はいはいはい。
いやまあそういう意味で言うと、僕、小学校の頃、ほぼ毎日泣いてたんですけどね。
毎日泣いてました
か？それは、何要因なんですか？
いや、いじめられてね。
あ
まあ泣いてたんだけど、うん、中学に上がって、一回泣いたら、周りにドン引きされて、
それから、泣いてるのほぼ見たことない。
そう、それから、一切泣かなくなった。
うん、
だからそこから徐々にストレスが溜まっていったんだね。私の体の中に。
ああ、泣かないことによってね。
そうそうそう。マンガンが、
マンガン
が
溜まっちゃう。ちょっとマンガン出してくるわ。出さないとダメですね。
シンプルになんでなのってちょっと聞きたくはなるんですけど。
え、何が？
いや、まあ僕の、うん、僕としては、そもそも泣いた時点で引くっていうのもおかしいと思うし、
まあ、なんだろうね。なんでそれが引かれたのかよくわかんないっていうのは。
いや、まあまあまあ。普通に、なんかすげえ殴られたのよ。
それは泣くわな。
それは泣くでしょ。
泣くよ。
しかも中1だしね。
つい。
そんなことがあったの？
あったのよ。D 組で。
D 組でそんなこと
ない。C 組だったから知らないと思うけど。
そうね。会が違うからね。
会が違ったから
ね。会が違うから分かんないんだよな、そこね。
D 組で、M 崎くんに殴られて。
ああ。殴ったんだ。
いや、なんかそんな。
で、泣いたら、なんか、周りの女子たちがみんな引いてたんで。
いや、お前な。
中学って泣いちゃダメなんだ。
あ、結構じゃあそれを自覚するのが早かったんですね。
早かった早かった。だからもう人前ではそれ以降一切泣かなくなったね。今もだからそのせいかどうかわかんないけど、人前で泣くのが嫌だもん。
もう学校で泣いたっていう記憶があんまりないですね、僕もでも。
でも、そうなんだよね。小学校の頃、普通になんか友達が泣いてるの見て、なんか人前で泣かない方がいいなって感じてる子は多分人前で泣かないんだと思います。
まあ、卒業式で泣かないとみたいな歌詞があるように。
ああ、まあまあね。
なんかでもね、はい、僕会社で上司と面談してるときに自分の言ってることがちょっと感動的なことを言いすぎて泣きそうなことあります
。
なんかそれ。めっちゃ酔ってんじゃん、自分
が。なんかね、おぉ、
え、何すんの？いや、なんかどんなこと言ったんですか？
別に俺泣きたくなかったんだけど、いや、やっぱ思いやりって大事ですよね、みたいな話を俺は延々としてたんですよ。そしたら、俺何言ってんだろうと思って、ちょっと笑えよ。
笑い自分で泣き出したってこと？
いや、泣き出してはないんだけど、今日目頭がね、熱くなったことありますよ。
すごい、すごいいいやつじゃないですか。
いや、なんで、そこまで、ね、なんで、ジーンと自分がしてんだろうって、本当に自分で思ったけど、今では笑い話ですね。
いや、でも、なんか、ちょっとわかる気はするんですよ。うん、なんか、自分で言ってる間に泣くっていうのが、うん、社会人とか、ちょっと権力が強くなってくると、出てくるんじゃないか。
まあ、なんか、よく結婚式とかでさ、なんか、
はい、
友達に向けてちょっと手紙を読んだみたいなことをしてるときに泣く人とかいるじゃないですか。
なんかうう結構聞いてる人よりも、話してる人の方が最後の方ってやばいそうですよね。
エビは、私と、
ずっともだよってやつね。ずっともけだよね、最後に。
今まで、友達で、私たちの間から、みたいなやつでしょ。
まあ、そう。雰囲気をよう表してますけど、それが。
でもね、ディスってるようにしか
ね。もう、エミさん、エミさんのね、友達。
ちょっとそれ、エミさんどう思うかっていうさ。
もう、いやいや、でも、いい友達だよね。だって泣いてくれる友達って、やっぱり俺いい友達だなって思う。
そうですね。
絶対嬉しいですね、それは。
うん、もうずっと友達でいようと思うもんね。はい
で、僕もなんか、 なんですかね、すごい怖い上司がいて、
うん、
絶対泣かないっていうか、まずもう、泣かせるくらいの勢いなんですよ、普通に。っていう、ね、そうですね。まあ、それが、なんかある、もう、うちのもう、超優秀なデザイナーが一人いて、で、まあ、その人が、辞めますっていう話になって、まあ、結構長いこと、勤めてたし、その上司とは、その上司が採用したような感じの人だったんで、つながりがすごいあって、まあ、その、まあ、送別会ですよね。
はい、
結構いいところ貸し切ってやってて、なんか俺なんかな、もしかしたら泣くかもしれねえな、みたいなこと言ってたんだけど、はい、まあ、泣くところ見たことないし、
うん、
絶対笑い話するんだなと思ってたら、なんか最後普通に話し出して、なんかもう今までの思い出忘れられないな、とかいう話をしてて、で、なんか最後泣いたんですよね。
あ
それは多分さっき言ってたグリンティさんみたいにこう、話してる間の自分のトークにを言い聞かせながら自分の。
そう、なんかその、言い聞かせようとしてる時に、自分がね、うん、自己暗示みたいにかかる時があったりするんですよ。
自分の言葉
で。自分にスイッチが入っちゃう。
そうそうそう。
それわかるんですよ、うん。なんか、その人、その上司は多分、その、聞いてる人でもうるっと来てた人がいたんですけど、うん、その気持ちになっちゃったっていうか、うん、
なるほど。
置き換わっちゃって、そうそうあれみたいな感じで泣いちゃってるみたいな。
ね、
う
ん、あるんですよ、ね。
なんかそういうのもあるんだなっていうね。
あ
で、よくなんか年取ると泣く、波、ね、涙もろくなるって言われてますけど、
うん、
別に科学的にそういうことがあるってわけじゃなくて、なんか単純に、その人生経験が豊富になることで、なんですか、いろんな立場の人の気持ちがわかるから、
うん。
そうだね。感情移入がしやすい体になってんだろうね。
まあそうですかね。
うん。
うん、
なので、まず、今回の回でね、もうこれは、皆さんにも言いたいのが、泣くことを恥ずかしいと思わないで、普通に泣いていいじゃないかっていう雰囲気なんですよ。その、まあ、男でずっと泣きっぱなし、垂れ流しってのはちょっとさすがに、どうかなっていう。
垂れ流し。
これ大丈夫かっていう感じにはなるけれども、うん、そういう人とのそういった時に、あえてこらえる必要もないのかなっていうね。
うん、うん。
まあ、こらえてもいいんですけど、そういうシチュエーションがいろいろあるでしょうから。
うん、うん。
なんかでも、ちょっと、油断できる友達とかと一緒にいた時とか。
そうだね。
まあ普通に泣いていいんじゃないかっていう。
まあそうですね。それは。
のと、あと泣いてる人を見て、うわ、泣いてるみたいなことも言わない方がいいんじゃないかなと。
うん。
そういうナチュラルな感情表現を否定するのはどうかなと。思うわけですよ。
そうか。まあ泣けない人の方がね、恥ずべきことですよ。
そうです。ここで3人泣いてるわけですから。
はい。
うん。
それぞれいろんな泣き方あります。
そう。
うん。
まあこう。
それぞれの泣き方。
暴力で泣いたり、自分の発言に酔って泣いたり、
そうそうそう
泣いて泣いたり、
そうそう
本当にいろんな泣き方が
ある。いろんな泣き方がある。
多種多様な泣き方がある以上ね。これ泣くということを、こう一概にこう拒否するっていうのはちょっと違うんじゃないか。
そう。笑いすぎで泣くっていうパターンもありますよ、
ね。ある、それもある。それはね、かけらじではよくある。
よくありますよね。
そうですね。で、それも補足しておくと、
うん、
笑うことっていうのも免疫力を高めるということが明らかになってますっていう話があるみたいですね。はいはいグリンティスさんがちょっと前話したマクロファージっていう、
うん、話したね、
思うんですが、それ以外にも、ナチュラルキラー細胞などと言われる、
はい、
ウイルスに感染した細胞を殺すっていうね、
うんうん、
裏切り者を殺しちゃうっていう細胞があるんですけど、
うん、
その二つ、マクロファージと、含めて、笑った後に活性化するということが分かってるらしい。
うん、
かつ、同様のことが泣いた後にも確認されてます、ということなんですよ。
うんうんうんうん
つまり泣くということは、今まで話してきた、そのエンドルフィンがどうだとかって言って、こう、鎮静作用がありますねとか、マンガンがなくなることによって、まあ、うつ病的なリスクが減りますねっていう以外に、免疫力を高めるという。
うん。
これ最強じゃないですか。
いいですね。
言ってしまえば。
泣くってことは素晴らしいことなのね。
そうですね。免疫力っていうのは大事なんで、まあ、これもうコーナー終わっちゃうんですけど、
うん、
急に寒くなってきて、ね、風邪ひきやすい。免疫力高めたいシーズン、
うん。
これちょっとね、一つ、泣いて、免疫力を高めるのはどうですかという形。
素晴らしい。
泣いて乗り切るというね。
泣いて乗り切ろうぜと。
いいですね。
インフルエンザにもかかりませんよと。うん、
まあ、秋ですから、いろいろね、例えば文学作品とか映画とか、まあ、いろいろね、泣く要素は、ね、あります
そうですね。
はい、
うん。
夜長にこう、映画ちょっと2本見ちゃおうかとか、
うん。うん、
いう感じで泣ける映画2本見ちゃうと。
はい、
ね。ニューシネマパラダイスですか。
ニューシネマパラダイス。
あれはね、いいですよ。 大人になればなるほど泣けると思いますよ。
記事見てますと、その、要はその、一回泣いた映画を、うん、もう一回見るってこともいいみたいな、
そうだね。
過去にめっちゃ泣いたなっていうのって、うん、もう一回見てももう一回泣くみたいなんですよ。いいじゃん、それでみたいな。
そうですね。
で、人生経験が豊富になってきた証拠だって僕思うんですよね。やっぱ泣く、うん、そうだね、泣けるんだってことはね。小学校の頃って、ね、映画で見てあんま泣かなかったと思うんですけど、
うんうんうん、
大人になってようやくそういうのがわかるっていう、
うん。
いいんじゃないかと。
うん。
ええじゃないか。
そうして、ええじゃないかと。
ええじゃないか。
ね。
家に、吸い込まれて。
家に戻ったけど。
家に戻っちゃう。ので、まあ、はい、そうやってストレスを解消して、風邪などひかないように、
はい、
ね、健やかに、生活していこうねという、
うん、
まあ、そういう風に締めていこうかなと思います。以上。
はい。ありがとうございました。
ホネソバン、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。はい。というわけで、エンディングでございますけれども。
はい。
今回、前半は、かけらじタイムズ、グリーンティーさんがですね。
はい。
三重、ね、伊勢神宮について、
はい。
取り上げてまいります。取り上げていただきましたけれども。うん、まあ、伊勢神宮ってね、私も、この間ですよ、でも、自分の記憶がある限り、初めて行ったんですよ。
あ、そうなの？
すごいちっちゃい時に行ってるはずなんだけど、
うん
うん、
要は、まだ、こう、自分の意思がはっきりしてない頃に行ってるから。
なんか、県民ってあんまり行ってない。三重県民ってあんまり行ってない。
近い、うん。まあ、伊勢の近くの人はね、
東大元暮らし、元暮らし理論ですね、これ。
だから、僕行ったのも去年とか今年とか、でも、そんなもんなんですよ。去年初めて行ったっていう。
僕もね、二十歳過ぎてからですよ、記憶の限り。ただ小さい頃に行った覚えはあるんですけど、なんか三度歩いた覚えはあるんだけど、自分のその記憶にはっきり残ってるのは、免許更新に行ったついでに、行こっかっつって行った。
なんか日常的にそんなに行ってる人が少ないなっていうのがあるっていうの、うん。
そうだね、
うん。
だからまあそういう意味で、まあ三重を改めてこう、振り返るじゃないですけど、三重のいいところをね、
うん、
まあ見るというようなところと、あとはまあまだ行ったことのない方に、ぜひお伊勢さんをね、巡っていただきたい。今ちょっと式年遷宮、
ね、商業目線、ね、商業目線で語りましたよね、グリーンさんが。は
い。まあそういう面もありますけれども、まあちょっとね、伊勢神宮行くのは遠いな、まあ手軽に行きたいなという、東京付近にお住まいの方はですね、
うん、
先ほども言いましたけれども、9月28日からですね、東京日本橋にですね、三重テラスと。というものがですね、都内初の三重県情報発信拠点として。
これまたね、面白いもの作りましたよ、ね。しました
その、先ほども言いましたけどって言ってないけどね。
あ、言った言った、一回ね。
最初の方にね、チラッと言った。
そうそう。
チラッと言ってたの、うん、もう全然
で、これはですね、はい。三重のいいとこ全部日本橋へというコンセプトで、特産品とか伝統工芸品を発売するショップになってます。伊勢海老、松阪牛ね、うん。そういった食事も、取れるようなレストランもございますので、ぜひ、三重県を知りたいと。いう方はですね、まあそういったところにも足を運んでみるのはいいんじゃないかなというところでございますけどね。
はい。はい、
そして、後半、井戸端かおすうままさんでございましたけれども、まあ泣くというところ。まあ泣くのはね、はい、本当に一人ではよく、大学から、まあ社会人入ってからよく泣いてたんですけれども、やっぱり泣くとね、スッキリするというところがありましたけれども、それが科学的に、まあ、証明できてると。
しかもいくつかありますからね。
そうそう。
その何がいいのかっていうのを具体的に、うん、まあ3つくらい紹介したわけなんですが。
そうですね。
ぜひね、そういう根拠があるんだって知ってみると、またさらに効果が上がったりするってこともあるので。
うん、はい。まあそういったところがありますので、ぜひこの泣くというところをね、今まで笑うとかね、そういう笑って、まあ気分を高めるっていうのところも、いい効果があると思いますけれども。
そうです。
逆の泣くというようなところも非常に体にとってはいいことなんだよ。適度に泣くことも必要なんだよと いうところを教えてくれた回になったんじゃないかなと。
ですね。なんか。
いうふうに思います。
一個聞きたいのは、その、男性が泣くっていうのは、その、女性から見てどうなのかっていうのはちょっとあるんですよ。それが多分、僕がずっと疑問視してた、泣くということに抵抗があるっていうことの、うん、まあ一つ。
まあそうですかね。
根拠というか。
はっきり言って人によると思いますけどね。なんか、
うんうん、
どう男は泣いてはならないみたいなね。
で、親が死ぬまで泣くなみたいな言われますよね。
う
ん、
そうそうそう。
母親が死んだら泣いていいよとか。
まあ、昔からのこの男は絶対にね、強くあるべきであるっていうような考え方があって、多分それがずっと引き継がれてると思いますけれども。うん、まあ、ぜひですね、この泣くというテーマ、皆さんはどういったもので泣くのかとかですね、その、例えば泣ける映画とか、泣けるアニメ、うん、泣ける、ドラマ、何でもいいんですけれども、
うん、
これ、11月の。
10月ね。
あ、え？あ、そうそう。10月のね。
あ、そうだね。まだ決め
てない。お題にしてもいいのかなと。
俺絶対来るだろうなと思ってね。で、11月って。
11月ちょっと行き過ぎましたね。10月でした。
はい、来月、ね。いいですかそれ。
じゃあそれで行きましょう。
それにしちゃいましょう。
はい、泣けた駆け出しの回とかそういうのでもいいですよね。
泣けた回ね。それグリンディさんがまたその、当時ね、目頭が熱くなったって言ってた話を再現してもらう回もあっていいんじゃないですか？
でも過去にね、でもね、全体的にこう、そういうノリの回をやったことある気もするんですけどね。まあまあ、ジーンと来る回とかね。
うん、うん、あるある。そういうのはあると思う。
まあまあ、なので、まあ、駆け出しには問いませんけれども、はい、皆さん、こういった方法で泣いてますとかですね。はい、まあ、おすすめの、泣く方法なんか、あればですね、
はい、
ぜひ、どしどしお便りお送りいただければと思います。
すね、
はい、はい。お送り方法でございますけれども、はい、Twitter の DM、E メールでお送りいただければと思います。Twitter のアイディア、かけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご感想、ご意見なんか、あとは取り上げてほしい特集テーマ、ね。そして、先ほどのお題に対する回答など、お気軽に、お待ちしております。はい。ということでね。
はい。
51回終わっていこうと思いますけれども。
うん。
はい。
ね。まあ今回はすごく、なんか、楽しい回でしたね。
いや、内容がね、バリエーションに飛んでよかったですね。
あれ、
そうですね。
よかったと思います、ね。ぜひ、まあこれから秋のシーズン、まあ季節変わりでね、ちょっと風邪を、惹かれる方も多いかもしれませんけども、ぜひお体に。
そう、そのために泣きましょうという。はい、
そうです。
ですね。
聞いていただければと思います。
はい。
お送りいたしましたのは、私、オネソと、
グリーンティーと、
ママでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。